かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
もう2回目ですよ、曽根さん。
大丈夫かな。
大丈夫です。前回もね、ちょっと僕失敗したなと思ったのが、結局自己紹介をしてもらわずに始めちゃって、最終的に誰が話してるんだろうってなってフォワーンと終わっちゃったってのがあったんで、ちょっと今日はね、しっかりと自己紹介してもらう時間も取ろうかなと思ってます。
はい、愛知県の半田市で、生まれも育ちも半田市でございます。曽根と申します。曽根かな子です。で、会社はですね、それこそ愛知県半田市にあります武田工業所というところで、主に、輸送用機械器具製造業という業種になります。大きく捉えて製造業で、さらに細かく言うと鋳造をメインですね、鋳物と。要は鉄の塊を触る会社であります。そんなところで父の後継ぎとして今3代目として、日々未熟者ですので勉強中であります。そして、会社とは別にですね、もう一つの顔が、SDGs の、魅力をこの地域だとか企業だとか多くの人に伝えられるようにということで、もともと持っていたカードゲームのファシリテーターに加えて、企業がどう取り組めればいいのか、SDGs 経営は何をしたらいいのかということを、一般社団法人に法人化いたしまして、動いているという状態であります。で、最後にですね、今回お話をいただいた岡田さんとのご縁が、青年会議所っていう、 明るい豊かな社会を目指す、地域の団体であります。その団体の、半田青年会議所というところに所属しながら、全国の同志と、集まる場で岡田さんと出会いました。そういう中でございます。本日はどうぞよろしくお願いします。
それさん、よろしくお願いします。青年会議所のつながりというところで、皆さんにお話ししてもらってるんですけど、皆さん挨拶お上手なんですよね。もうね、完成してるというか、最後、どうぞよろしくお願いしますっていうか、こうスムーズに出てくるところが、慣れてらっしゃるんだろうなっていうところで、結構気になるところ、いろんなことされてますもんね。こう SDGs だけでなく、お仕事ってどれぐらい関わられてるんですか。もともと3代目とおっしゃってましたけども、現場だとかも入ってたりするんですか。
もともとは、リーマンショックが、あった後の2009年ですねに、入りました。なので今実質まだ11年目、12年目を迎えるところであります。で、私はもともと体育の教員をしてたんですけど、会社に入って父が現場を知っている人、そして、事務方もできる、できる素晴らしい父だったので、自分はどのように会社経営だとか、会社に入ってどうしようかなと思った時に、私は現場に入らないという選択をして、今12年こう会社経営に携わっています。基本的には、経理も労務も、全て人事もやるのが仕事ではありますが、もう今は、入った時よりはですね、そういうことをやれるメンバーが増えてきたので、私はどちらかというと、企画だとか経営だとか、外のことをやってるって感じですね。
自分のね、分身作りじゃないですけども、そうやって手を離していって対外的なね、障害的なことができると、やっぱり会社もよく発展すると聞くんで、それを最初からやられてるスタンスっていうのはすごく興味が持てますし、共感もできます。やっぱり良かった部分と悪かった部分もあると思うんですけども、どうですか、その11年目というところで、何年目ぐらいから楽しいなって思ってきました。もう最初から楽しかったですか。
性格上楽しまないとなっていう気持ちと心意気ではやりましたけど、やっぱり最初の方はですね、 泣かされることもいっぱいありましたし、それこそね、いろんなこの機会をもらった一つの要因でもあると思うんですけど、製造なの で鋳物っていうと 3K ってよく言われてて、真っ黒になるんですよね仕事。そうすると製造の現場、特にうちの会社は男性しかいなかったんです。男性職場です 100% で、まあ、そこに行けば、まあ、あの社長の娘ということもあるので、まあ、あのまあ、お嬢様でしょとか、何も知らないのにとか、現場も入らずして何を、ね、会社をやるんだとか、まあ、そういう、まあ、いろいろはやっぱありましたよ。ただあの分身作りも含めてなんですけど、要は私のことを分かってもらって理解してもらうためにどうしたらいいかっていうのを、現場を入らずに背中を見せずに会社経営の中でやってきたつもりではいるので、まあ、今では、まあ、こうしようとかああしようとかそういうことに対しては大体、うん、みんながある程度はついてきてくれるようにはなったかなって思います。なので会社自体も変えてきてる、変化をしてきてることに、その要因の一つに自分がなってるっていうのを従業員自体が感じてはくれてるのかなとは思います。
実はこう先日トネさん SDGs の講演もされてたじゃないですか、
うん、
まあ、その中で、まあ、こう企業で雇用されている男性の割合と女性の割合が変わってきたっていうところの話、うん、結構面白いなと思ったんですけども、うん、そのあたりの話ちょっと再度聞かせてもらっていいですか。
うん、そうだね、あの 100% やっぱり男性職場だったところにですね、あの今全体の 36% が派遣さんとかグループ会社さんも全部入れています。で、私が当初入った時っていうのは形としては正社員のみだったんですね。もう正社員しかいないやり方もありがたい、こうなんだろうな、どういう感覚だったのか私も覚えてないんですけど、とりあえず入社してくれたらですね、社会保険もすぐ入れますし、まあ、当たり前なんですけど今では、まあ、当時、まあ、そういう、ね、社会行政ではない時に働きたいと言ってくれた人はとりあえず正社にするで続けば OK だね。でその形を変えずに来てたところに、なんかこの仕事って女の人でもできるんじゃないかなって、やっぱ現場には入らずとも、まあ、視覚的なこう見るだけでこの作業は女の人の方が得意なんじゃないかっていうこととかいろいろ考え出したら、どうして女の人がこの現場にはいないんだろうなって疑問を持ったんですね。あ、だったら入れてみようと思って、あのチャレンジをしていきました。でその時に一番初めはみんなに反対されたんですね、うん、もう思いっきり反対されて、まあ、絶対に嫌だと、丸一日働けない人をどう扱えばいいんだとか、そんな働くんだったら中途半端に働かれても困るとか、いろいろだったんですね。なので、いやもう、でもその時にうちの社長がですね、まあ、父親ですけど、言った一言が、女性を使えるようになったら一人前だって言ったんです。で、そしたら、うちの社員はですね、俺らは半人前でいいと。多分、すごい記憶に多分残ってるんですよね、これが。なので、あ、どうしようなと思って、もうこのまま行くと、うちは半人前の集団になるみたいな。はい、っていうところに、まあ、やっぱ女性っていう色を加えていくことで何か変化が起こるのではないか。でやっぱ1人2人入れていく、あ、やっぱり包丁が持てないんでこの作業するとやっぱ続けられそうにないですとか、入れても、頑張れない、あ、まあ、ちょっと続かないとか、もういろんなことが起こりましたね。でその当初の彼女らっていうのは誰もいないところに入ってきてくれたわけでもありますので、なかなかこう果敢にチャレンジしていくっていうよりは、とりあえず環境になれるとか、うん、でそれと同時にですね、女の子が入ってくる環境にもともといた男性もなれるしかないんですよ、うん、で双方にいいことと悪いことがはっきりと、まあ、出てきた。でさらに女の人を雇用することで、まあ、女性が入るメリットを感じつつも、男性がこういうことに長けてるんだなとか、こういう優しいところがあったんだなっていうのは、両者に、まあ、いいことは起こったのかなって。で現に今 36% まで女性が伸びたってところですね。
最初は反対だったけど、まあ、その推し進めていくというかですね、うん、それをやりきったからこそ今の結果というところなんだろうなと思います、うん、まあ、今もね、うん、SDGs やられてますけど、まあ、こうジェンダーフリーというような感覚であったり、まあ、働きやすい環境であったり、
うんうん、
まあ、結局は地域への何でしょうか、最大の地域貢献って雇用の場だとも思うんですけども、そういうところで、まあ、どんな方でも対応できる環境にされてるんだなっていうのが、まあ、現場に入らずとして あえて客観的な目線から見てるっていうところが曽根さんなんだろうなって思いました。というところでやっぱりそのいいなというところで改めて今日早速テーマ入っていきますけども、大丈夫ですか？
はい、うん、大丈夫だよ。
今日大きく2つテーマ持ってきたんです、
はい、うん、
1つ目が、まあ昨年かな、まあ COVID-19 新型コロナウイルス感染症って言われているものが、まあ、流行した時と、まあ、今の生活意識であったり行動の変化に対応する調査っていうのが、まあ令和3年の6月4日に内閣府から出たので、そのことについてちょっと話したいなと思います。
はい、
聞いていただいている方もまあ一緒にねデータ見ながら話せると面白いんですが、じゃあこのデータ今日は働き方の項目と子育て結婚の項目と、まあ、その他っていうところがあるんで、まあ、この3つに絞って話をしていきたいなと思うんですけども、
うん、
働き方の、まあ、職業選択だとか希望の変化っていうところと、まあ、就職転職に企業を選ぶ際に重点する点っていうところを見ながらちょっと話し合っていこうと思うんです、うんうん、これちょっと僕意外だなと思ったのが、収入について考えるようになったっていう意識がやっぱ薄れていってるんじゃないかなって思いますけども、全体的にこう曽根さんどうですか、感想何かありますか？
副業を持ったっていうところは上がったのか下がったのかが気になるかな。
確かに、
うんうん、
まあ、データで見ると少しずつではあるけども上がってるっていう結果ですもんね、
うんうんうん、ああそういうことね、うん、
はい、この灰色の部分が
前
のところで色が、うん、オレンジ青となることにこう近づいてくるという結果なので、うん、どうですか、副業の相談とかって受けたりします？
うん、うちのね会社のねやり方は基本的に副業は OK なんだけど、確定申告とかをちゃんとすることと、本業に支障を来さないっていうことだけが約束なんですよ。なので、絶対に例えば夜勤勤務だとかもあるので、そこに影響を及ばさなかったり、例えばシフトがもうチェンジすることもありますよね、配置替えとかで。でその時にいやこっちがっていうことは受け入れないよっていうことだけ約束をして副業は OK にしてます、はい、
そういう相談事っていうのは直接来るのか、それともそういう窓口だとかを設けているんですか、本社は？
設けてはないです。リーダーに来いますね。組織化してるので会社が、まあ、相談というか、まあ、やるかやらないかの相談はないと思うんですけど、やりだしたってことは耳にすることはあります。
なるほど、ありがとうございます。一つの変化なんだろうなと、こういろんな方が、うん、考えるきっかけになった期間でもあるし、いろんな働き方があるっていうのも知れた期間だと思うので、
うんうん、
ここからまた
経営者
って腕の見せ所ですよね。
まあ、最終会うのが何かなんて分からずして働く人も多かったりするのかなとは思ってるから、うんうんうん、その副業でものすごい楽しくてやっぱ転職したいんですって言われた時に、まあ、しょうがないなとは思うのと、うちの会社に残りたいと思える会社じゃない会社作りをしてたのであれば、まあ、そこはしょうがないかなと思うし、うん、やっぱ心会社でいたいなと思わせることが、まあ、腕の見せ所かなとは思う。
いいですね、まあ、それにつながるのが、うん、まあ、就職だったり転職する企業を選ぶ際に重視する点、うん、で、まあ、トップなのが、まあ、固い経営をしている企業であることという結果になってますね、うん、ただ 5.9% で SDGs に力を入れているところってこともあるので、まあ、このあたりは時代なのかなと思いますね、
うんうんうん、
その曽根さんって、まあ、なかなか現場も入らず、まあ、外の目で経営をされてるっておっしゃってましたけども、
うんうん、
雇用の際の面接だとかはされたりもするんですか？
しますします。
そこはするんですね、うん、
はい、もう今では担当がいるのでしないですけど、まあ、その担当の子が、まあ、例えば無理だった時とかはまれにやります、ね、
この4点、その SDGs の下 ちょっとこうまたご意見欲しいんですけど、まあ女性や若手が幹部として登用されていること、こんな結果も出てますけども、僕はまだ巷で聞いたことはないんですけども、こんな話は聞いたことありますか？
私の周りではないですね。やっぱりちょっとこの女性が幹部としてっていうところが一番ネックなんですけど、あの女性活躍だとか女性雇用推進企業になってるその評価基準が大体女性が役員登用されてるかとか女性が部長になってるかとか、まあ、どっちかっていうと数字ありきというかになってきてるのがちょっと風潮としてあるなと思ってて、でも私がいつもその女性雇用だとか女性活躍について必ずお話しするっていうのは、女性の働き方って様々で、みんながみんな幹部を目指したいとは思ってないとか、それでも社会に出てないっていうその自分の中での出てたいなんていうのか程度って本当人それぞれなんですよ。これは女性に限らず男性も多いんですけど、まあ、なぜ女性の幹部が増えることがその活躍になるのかなって思うところが私には疑問であって、でもそこは目指さない、リーダーは嫌だけどこの会社で働きたいなって女性ってすごく多くて、うちもそうなんだけど数が多くなってって、でこれっていうのは女性の、なんていうのかな、家庭的立ち位置がすごく影響してるんですよね。あとはその女性に置かれてる立場が女性が一括りじゃないと、でそれがなんでこう日本は一括りになるかっていうと、男性と同じ目線でどうにかしていこうと思ったら、昔から男性っていうのは外で働いてこう借りをして金を稼いでくるとかこういうのでこう生きてきたじゃないですか、だから男性の中に行けばお互いちょっとマウントを取ってしまうとか、戦いの中で生きていくっていう中で育って、でそれがこう継続されてるから、男性の中でもいろいろあったとしてもそこは見なくて、女性と同じように考えるから女性活躍はそこの目線で見られちゃうんだけど、実際蓋を開けると女性のこう環境、まあ、今ではもう男性でも絶対そうだと思うんですけど、やはりこう女性の方がそこの周りの環境に左右されて働き方が変わってきてるっていうのはすごくあるからこそ、評価基準ってやっぱなんか難しいなって思う。
なるほどな。まあそういうの目線の話、はい、いや、まあ、ここはちょっとまたね、いや、ありがとうございます。どうでしょうか、じゃあいろんな意見を持たれている曽根さんから、まあいろんな企業に対してこうヒント、まあいろんな家庭の事情がある女性がいるけども、まあ、社会に出たい女性ももちろん多くいるという中で、まあ、全ての企業に当てはまるわけではないと思いますけども、女性を雇用していく際のヒント、何かこうありましたらこうアドバイス的に教えていただきたいなと。
はい、あ、これだけが言えるのは、確実に女性がやりたいようにやらせてあげる、もうこれに尽きると思います。でこのやりたいようにっていうのははちゃめちゃしていいとかそういうわけじゃなくて、あくまでも時間なんですよ。女性っていろんな環境の方がいる、まあ、シングルの方、家族がいる方、まあ、子供がいる方、子供がいない方、まあ、いろいろいるわけです。男性も同じですからね。なんだけどやっぱ女性は女性で、お母さんとしてここまではやりたいよ、まあ、それが親としての責任だし、まあ、母性はあるのが女性の方がやっぱ多いので、やっぱりここは私がやりたいんだってなると時間の制限が出てくるわけですよ。そうするとその時間制限をやっぱり飲んでくれるというか、あの理解をしてあげれる、会社が受け止めてくれる会社っていうのにはすごくあの恩を感じてくれるんです。やっぱり人だから。でそれだけこう恩を感じてくれると、やっぱりここで長く働けるように努力しようってなるし、あの生ぬるい、あの受け入れるってことは生ぬるいわけではなくて、その人を受け入れてあげれることでお互いのその、まあ、良さが出てくるかな。でそこに至るまでっていうのが男性の心意気もやっぱりいるんですよね。
これめちゃくちゃヒントになりますね、
でもこれはもう多分いろんな女性でやっぱり子供さんがいて子供育てながら働いてきた女性は絶対このやるかやらないか別だとしても、そういう会社になるといいなっていうことを思いながら働いてる人やっぱいっぱいいて、で本当ぬるくじゃないけど働きたいスタートの時間ぐらいは自分で決められるんですよ。 ね、保育園の送迎があるのでやっぱりこれぐらいって言ったら絶対その方がいいし、もう保育園の送迎がなくなったので小学校に上がったので長くしたいです、じゃあまあそうしようと。だけど旦那さんの収入の中の扶養の中でいたいので保険は持ちたくないんですって言ったら、じゃあまあここまでだねとか、そういうそのコンプラを守りながらその人が望む形を受け入れるっていう感じ。
なるほどな、うん、これめちゃくちゃヒントだと思いますね。
いやもう本当これだけはね絶対に言えます。
わ、はあ、かりました、ありがとうございます。はい、ちょっと弊社も参考にさせていただこうと思います。
まあこれはね私の実体験からよ。
あ、
うん、やっぱり子育てしてて保育園の送り迎えしてたら日に日に時間ってやっぱいろいろ起こってきて、決まった時間があったとしても遅れちゃう時もあったりだとか、保育園の送迎があって8時出勤しようと思ったらなかなか厳しいし、それが9時半になるだけですぐ余裕ができて、何がいいかって言ったら子供に対して余裕を持ってできるんですよ。である人は早く起きればいいじゃんって言うんですけど、まあ、それそうなんですけど、だけど働き方を許してもらえるのであって、お給料とのその、ね、見合いが合うのであれば自分で自分の責任を持つ、自分で自分の行動に責任を持つ、で自分で決める、だそこをバックアップするってことが会社ができれば、まあ、全然みんな気持ちよく働いてる。
ありがとうございます。
本日はここまで。また聞いてくださいね。